今日のテーマトークは、リトルダンサーです。はい。では、マリオンさん解説をお願いできますか。
はい。映画 .com から解説を読ませていただきます。1980年代イギリスの炭鉱町を舞台に、バレエダンサーを目指す少年の奮闘と家族の絆を描いた青春ドラマ。1984年、イングランド北東部の炭鉱町、母を亡くした11歳の少年ビリーは、炭鉱労働者の父の命令で、ボクシング教室に通わされている。ある日、偶然目にしたバレエ教室のレッスンに興味を抱いた彼は、女の子に混じってレッスンに参加するように。バレエの先生ウィルキンソンは、ビリーにダンサーとしての才能を見出し、彼女の熱心な指導の下でビリーはめきめきと上達していくが、オーディションで2000人を超える候補者の中から選ばれたジェイミー・ベルが主人公ビリーを熱演。リタと大学教授のジュリー・ウォルターズがウィルキンソン先生を演じ、アカデミー助演女優賞にノミネートされた。マイネーム・イズ・ジョーのゲイリー・ルイスがビリーの父を演じた。世界的バレエダンサーのアダム・クーパーが特別出演。後に、巡り合う時間たちなどを手掛ける舞台演出家出身のスティーブン・ダルトリー監督が長編映画初メガホンを取った。はい。
はい。では、内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方はぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、アサリの感想、マリオンさんいかがでした？
そうですね。まあ、すごい名作っていうことで、まあ、すごい有名な作品でしたし、それこそこないだの映画バーでも、もうすんごいもう人生ベスト級に好きだっていう人がいて、もう、今もうちょうどこのタイミングでリバイバルやってるんで、もう、めちゃくちゃ人に勧めてるし、自分自身もムービーチケをなんか5、6枚買ったぐらいになる、みたいなエピソードをお伺いしたんですけど、もう、すごいすげえと思って、ちょっと、なのですごい、まあ、期待して見に行って、うんめちゃくちゃやっぱすごい面白かったですね。
うんうんうん。
まあ、特にやっぱりめちゃくちゃ僕のお日様の話の流れとめちゃくちゃ似てたじゃんっていうことにもちょっとびっくりしたというか、うん、やっぱめちゃくちゃ影響を受けてるよねっていうのはすごい感じました。うんうんうん。なんですけど、うん、で、やっぱりでも全然やっぱ僕のお日様とも違うというのが、うん、そのなんというかそのやっぱ、まあ、その少年ビリーの話、がメインではあると思うし、そこにすごい感動というか、彼のそのいろいろな感情というか、このなんでそういうことできないんだよみたいなそのわだかまりというかそのちょっと気持ちの整理のつかなさみたいなのとかもすごいわかるんですけど、なんか一番なんかその彼だけの物語じゃなくなってて、やっぱ家族ですよね。
うん、
その、
うん、
特にその父親とかお兄ちゃんの話がめちゃくちゃいいというかなんかそのというか、ビリーとの対比もあって余計にちょっと感動を呼び起こすものがあるよなっていうのは本当ちょっと、あ、そういう映画だったんだっていうのを知らなかったので、なんかそこが僕意外というか、
うん、
なんかそこにすごく心をギュッと掴まれるものがあったなという感じですね。
うん。うんうんうん、
いや、本当にもうすごいビリーがもう自分の将来というかやりたいことに向かってどんどん飛び跳ねている中、まあ父親とお兄ちゃんは、まあ、どんどん下に潜っていくような仕事みたいな。
うん、
で、ある意味そういうちょっと、いろんなものを押し付けられてしまう。まあ、社会から、みたいなのがあって、その辺の対比とかがすごい、うわ、すげえこれってちょっと思っちゃって、うん、もう本当にそこがすごい印象に残る映画でしたね。はい。
はい。大井さんいかがでしたでしょうか？
はい。僕ももう、見ようだといい映画見たなーっていう感覚でしたね。なんていうか、もちろん、その、僕のお日様もそうですし、あと、コーダ、愛の歌なんかにもすごい、ちょっと、似たようなテーマ性はある、モチーフとしてすごい似てるな、っていうのは結構感じて、うん、まあ、要は近年の様々な作品に、まあ、影響を与えたんだろうな、っていうのは、なんか見てる最中もすごい思いました。で、まあ、もう、とにかく、ビリーのダンスが、まあ、良いな、というか、その、うん最終的に結局その彼の感情を表すのがセリフではなくこうダンスになっていくというかそこにこうだんだんだんだん修練していくっていうところもすごいエモーショナルだし映像的にもやっぱりグッときちゃうところもあったなと思いつつそのロックミュージックの引用なんかも結構見事だなっていうその後見終わった後にその映画その作品の中で描かれていた音楽のタイトルとかを見てあなるほどだからここで使ったのねっていうとかも結構納得できるところも多々あったりして、まあ、いい映画見たなっていう感じでしたね。で、マリオさんもおっしゃってたんですけど、その、やっぱりその、 格差というか階級差というか、その壁、社会のその、そこにいる壁みたいなものをどう表現するかっていうのもすごい上手いなと思いましたし、ビジュアルでそれを例えば鉄の壁にぶつかるだとか、こう越えられない場所としてそれを表現したりとかっていうのもビジュアルイメージとその彼らの感情、その家族の葛藤とみたいなものもすごい描けていて、なんかすごい僕大好きな映画だなと思いました。はい。
はい。僕はですね、もうお二人と同じなんですけども、やっぱり家族に対する感情移入がすごくて、特にお父さんですね。
うん。
ちょっともう、あんま他人と思えなくて、もう、うちの父さんみたいだなって思って見てたんですけど、本当に、なんか口下手な感じとか、あと服装とか佇まいとか、もう全部うちのお父さんみたいだなと思いながら、見てって、なんかそこがすごかったんですけど、やっぱり、ビリーは、どこかへ行ける人になっていくわけなんですけど、
うん
うんうん、かこう、どこかへは行けない人たちの話っていうのが結構本作すごいなぁと思ってて、まあ、それはお父さんとかお兄さんもそうなんですけど、うん、バレエの先生とかも、やっぱり、なんか、ここに戻ってきてしまった人みたいな感じって言ったんですかね。うんその人たちのなんか存在がより本作のエモーションを際立たせてるなっていうのは思いましたね。はい。ってな感じで。では、お便り紹介させていただきます。おいさんお願いできますか。
はい、フリッパーさんからいただきました。素晴らしい作品とは聞いていたのですが、なんとなく食わず嫌いをしていて、今回初鑑賞。これは本当に良かったです。ビリーがバレエに魅力されていく過程は最高の音楽演出も相まって素晴らしかったです。しかし、より最高なのは物語後半。父親がビリーの素質に気づき、希望を見出してからの素破り、質屋ですね。希望は家族を一つにし、頼れる大人に戻る姿はもう鉄の涙腺堤防も決壊して号泣です。労働階級、LGBTQ、ヤングケアラー、なりたい自分になるなど、いろんな社会問題も盛り込まれていて、文句の言いようがない傑作でした。私の大好きなシングストリート未来への歌や、コーダ愛の歌も当作の系譜かと思うので、今回見るきっかけを与えてくれたことに感謝です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
シングストリートは僕も思い出しましたね。
わかりますね。
時代的にもやっぱちょっと、音楽性が被ってたかなとは思うんですけど、まあ、80年代前半のロックミュージックとかそのあたりですよね。なんか質感が似た感じになってるなっていうのはあったんですけど、まあ、社会問題が盛り込まれててっていうところで、労働階級っていうのを挙げていただいてるんですけど、なんか本作のこびりついてるような労働者階級の過酷さって、なんか、すごいなぁと思って、まあそういう、なんていうか、労働者の話って別に世界中にありますけど、ちょっとイギリスの労働者階級の話ってまた空気違うなって気はしてて、なんでしょうね。やっぱ、資本主義が生まれた国だからっていうのもあるのか、やっぱ話に聞いてても、その19世紀とかの労働者の待遇って本当に悲惨だったっていうのは、まあ伝え聞こえてきますし、なんか、まあ、現代でもやっぱそういうのが残ってるのかなっていう空気感はちょっと感じるなっていう映画とか見てても。
なんかもう本当に、その、長い間ずっとその、仕組みというかシステムが歴史を持って継がれてきてしまったからこそ、もう、より抜け出せなくなってる感じというか、なんかアメリカとか日本ではちょっとない、類を見ないほど、これはもう、ここに生まれてしまったが最後みたいな、なんかその絶望感すらちょっと感じますよね、イギリス映画のこの手の作品見てると。
確かになんか、そのイギリスとか、あとまあ、アイルランドもですけど、まあ、シングストーリーとかはアイルランドの話なんで、まあ、そのちょっと一緒に一括りにちょっとあんま本当はしちゃいけないですけど、ちょっとまあ、かかっしちゃいますけど、やっぱりなんかその、なんかそこに残らないといけないみたいなとか、あとその階級の話みたいなのが結構バシバシやっぱ物語とか映画に ガンガン出てくるよなってやっぱ思いますよね。
うん。
そのやっぱビリーがその、まあ、バレエダンサーへとなんかなっていくみたいなのとかも、例えば、キングスマンとかもある意味そういう話だと思うんですよね。
うん。うん。うん。
労働者階級から上流階級にスパイになる話っていうか、マイフェアレディ的なみたいな。なんかそういった側面とかもあるし、まあ、あと本当にその、そこにいなきゃいけない人たちのその、どん詰まりな感じっていうのとかは、なんか僕、ブルックリンとか思い出しましたけどね。それアイルランドの方の話ですけど、とか、
うんうん
うん、ゴッツオンカントリーとかのあれもすごい思い出したりとかして、
うん、
なんでこんなにもなんか、イギリスとかアイルランドのこういう話でめちゃくちゃ面白いというか、めっちゃ心に刺さるんだろうみたいなのは、ちょっと考えますね。うん。
うん、いやなんかこれが煮詰まるとトレインスポッティングみたいになるかなって考えると。
ああそうそうですね。あのトレインスポッティングとか、ね、あのそうそう、あの辺の。トレインスポッティングもな1と見た後の2とかマジでちょっと悲しくなってきますからね、だいぶ。もうやめてよって思いますからね。本当に。
なんかやっぱその歴史の積み重ねがわかるのがその英語の使い方すら違うというか、
うん、
やっぱその労働者階級独特の訛り感。
うん、
これを生み出せるほどここには差があるっていうのがなんかやっぱ目に見えてこう辛さみたいのをこう出てくるなって気はしながら見てはいて、
うん
うん、それこそマイフェアレディとかは本当にそういうところから始まる物語というか言葉遣いから変えていくって話なんで、
そうそうですね、
うん、
いやそうなんですよね。僕本作見てて思ったのがそのそこから抜け出す手段がバレエっていうのが結構なんか、印象的だなと思ってて、
うんうんうん、
ものすごい権威づけられてるものじゃないですか。
うんうんうん、
そうですね。
芸術としても、
うん
うん。
まあ、例えば、クラシック音楽とかでもいいとは思うんですけど、ものすごい、その、上流階級によって、権威づけられたものによってそこから抜け出すっていうのが、なんか、ちょっと、そこにすごい階級の構造が見える話になって、てるなと思ってて、
うんうん、
なんかそのストリートから出てきたカルチャーでそっから這い上がるぜとかじゃないんですよね。あの、
うんうん、
上から垂れ下がってる糸に捕まるっていうことだから、なんかそのなんでしょうね、あのやっぱここじゃないところに行くっていうのがすでにある権威、上にある権威に行くっていうのになってるっていうのが、いやすげえ残酷だなと思ってたんですよね。
うんうん
うん、なんか、まだないところに価値を見出してるんじゃないっていうのが、なんかシビアな話には僕は見えたんですよね、そこが。
確かにそうですよね。だからやっぱり本当にそのイギリスのその階級社会って、やっぱめちゃくちゃでかいんだなっていう、まあことの表れでもありますよね、その辺ってやっぱりこう。
うん、
あんまり僕らはそこね、まあ、なんか知識というか、なんかあるのはなんとなくわかりますけど、けどなんか結構その社会の空気感というか、なんかその本当に自由だけど自由じゃないみたいな感じがやっぱりあるんだなっていうのは、イギリスの中でそれ大きな空気感としてやっぱあるんだろうなっていうことですよね。
ですし、ある意味それって、その、まあ、それこそも2010年代以降、その格差問題みたいな世界でいろいろ言われるようになってきて、結局その階級って今世界中にだんだん広がりつつあるんじゃないのっていうのも、ちょっとあるので、なんかその、どこか自分の国、今見ればよりその自分の国でも起こっていることのようにも捉えられる気もちょっとしたりはして、ここまでソフィスティケートはされていないにしても、でも始まってるというか、この構造みたいなものはもうすでに我々の世界の中で組み込まれてる感も、若干あるなぁとは思いますよね、
うん。
そうですね。なんかあんまお金持ってたらそっから抜け出せるって感じも、あんましないですよね。なんか違う行動に乗らないと無理そうな感じするなっていうのは空気感としてありますよね。
うん
うん、
そうだからすごいそのビリーのダンスがいいなって思うのが、そのバレエだけじゃないんですよね、彼のダンスって。
そうですね、
うん。そこが僕すごいいいなと思っていて、まあ、タップダンスってもともと黒人、まあ、アメリカの黒人カルチャーから始まっているダンスらしいんですけど、うん、まあ、なので、まあ、でも彼にとっては多分映画とかそういったエンタメの中できっと踊られていたものを、その彼なりに模倣しているんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、なんかそこが、 ダンスの中でこう、一つの彼の表現として出てくるっていうのが、すごいいいなと思っていて。
うん。
うん、だからこそ、ちょっと、早速終盤の話軽くしちゃいますけど、終盤のバレエの試験、ロイヤルバレエに入るシーンで、
はいはい
はい、その、いわゆる先生方は最初理解ができない顔をするっていうところの苦しさみたいなのもすごいこう見てていたたまれなくはなりましたけど。
うん。
うん。まあ確かに僕も見てた時に、あれ？これバレエじゃなくてタップダンスだなって思いながら見てたので、
うん、
そう。で確かにバレエもめちゃくちゃ上手いんですよ。うん、上手いですし、本当に動ける子だと思ったんですけど、タップダンスだよな、これ大丈夫なのかなとかちょっと思っちゃったりはしたっていうか、うん。
うん、
まあでも確かに劇中でね、フレッド・アステアとかのね、
うん、
映画とか見てたりとかして、多分やっぱ、うんまあ、アステアの話も出ましたけど、なんかやっぱそういうところから彼のその、ルーツの中にそのタップダンスっていうか感情表現としてあるっていうのは、うん、まあしっかり描かれてたので、
うん、
彼なりの表現というかダンスの才能を見せるっていう意味ではやっぱりすごくタップダンスって大事だったなっていうのはやっぱ思いますね。
うん、うん
うん、そうですね。それ残ってるっていうのがいいなって。っていうのはほんまにそうだなと思って、本当にこのクラシックな、オーセンティックなバレエにだけ染まっていってたら、単に過去を捨てただけのやつに見えかねない
ん
ですけど、やっぱそうじゃなくて、もともとその、労働者階級の中で身につけた音楽とか、ダンスっていうものが、彼の表現の中に根付いているっていうのがちゃんと生きているっていうのが分かるっていうのはすげえ大事というか、
うんうんうん、
単に俺は上に行ったんで、みたいになってたら多分すごい嫌な話になってたんだろうなと思うんですけど、うんうん、やっぱそうじゃないなっていうのが、まあ、本作の良さだなとは思いますね、
うんうんうん
あ。そうですね。忘れないってことがめちゃくちゃやっぱ大事ですよね。その、やっぱ、うんうん、あの時代の炭鉱で働いてた人たちのあの時の苦しみ絶対忘れるべからずみたいな雰囲気、
うん、
もうこの映画からもめちゃくちゃ感じたじゃないですか。やっぱそれ絶対大事だし、うん。で、やっぱビリー自身もそれを忘れなく多分きっと、まあすごいダンサーになったんだろうな、みたいなラストじゃないですか、やっぱりあれって。やっぱあれは本当に、うん。ただ抜け出した話じゃないっていうのは本当にその通りです。
うん。
みんな預けてますからね、彼に。
いや、みんなが。そうですよね。預けてるし、けどやっぱ彼を支えるのもめちゃくちゃ大変だったんだろうな、みたいなことをめちゃくちゃ考えるわけじゃないですか。もう、もう、まあ、劇中ではもうオーディション受かった、でもそっからこう、旅立っていって、そっからもうだいぶ歳がこう、ジャンプしますけど、
うん、
めっちゃ大変だったんだろうな、みたいなことをめちゃくちゃ思いますよね。
絶対ね、学校入ってからの方が大変そうですもんね。
そうですよ。絶対ね、ビリーもね、もう学校で大変だったら、それを支える家族もね、
うん、
いやもうちょっと、あの後どうなったのか、その間の話が気になっちゃいますもんね、なんかね。うん、とか、そうそう。
いや周り全員上流階級でしょ？
うん。
うん、絶対無理っすよ、本当。
本当にキングスマンの試験みたいな感じですよ、本当に。
あそうっすよね。いや、もうちょっとお便りの流れでこのまま話どんどん掘り下げていこうと思うんですけど、
うん、
やっぱその、なんていうか、こう、タクス側の話がやっぱ本作すごい、もうとにかく良くって、
うんうん、
まあお父さんもお兄さんもいいんですけど、うん、やっぱこう、めちゃくちゃ、ちょじゃないですか。もうボクシングを習わせるっていう。うん、で、しかも、親の世代から繋がってきてるボクシンググローブみたいな話あったじゃないですか。
はいはいはいはい。
もう、その、面々と連なってるもので、お前もこれなるんだぞっていうのが課せられている状態じゃないですか。
うん。うん、
それが、むちゃくちゃ重くて、ボクシンググローブ、うん、重すぎるんですよね、うん。単にそのボクシングっていうスポーツをやったらいいって話じゃなくって、お前はこの炭鉱しかない街で生きていく強さを身につけるんだぞっていう、怨念がこもってるなっていうのが、えらいことだぞこれはって見ながら思ってて、
うん、
いや、もう。もうあの辺の感じはもうなんかわかるわっていう感じですよね。
ああ。
なんかもう、継がなきゃいけませんね、みたいな感じっていうのを、もう案にもう託されているものっていうか、まあ、そういうの、僕もそういうの ね、じんわり受けて育ってきた側なんで、まあ、すげえわかるなっていうか、やっぱ父親の気持ちも今となってすごい考えたりとかしますもんね。うん。
ああ。
そうなんですよね。しかも、あの家、基本的にもまあ、おばあちゃんはいますけど、もう男性しかいないというか、もう男らしくなければ人権はないぐらいの、
うん。うん、まあそうですね。
そのしんどさたるやっていう。
うん。
うん、いや、もうお父さんもそうだし、兄ちゃんもめっちゃきつくて、きついっていうのは感情移入するとしんどくって、もう本当嫌なやつですよ、表面上。本当嫌なやつで。はいはい、もうゴリゴリに男らしさ落ち着けてくるし、
うん、
もうすぐ暴力に訴えるし、みたいな。で、ストのリーダーみたいなことやってるし、みたいな物騒な人間ですけど、うん、やっぱなんか、そこで生きてきた人の、そうしか生きられなかったものが漂ってくるんですよね。
うん、
お父さんからもお兄ちゃんからも。
うんうん、
で、別に彼らは他の選択肢があるわけでもないんで、ですよね。本当にそれしか知らないから、
うん。
うん、お父さんが、試験に行くときに、バス乗ってるときに、ロンドン行ったことないって言ってて、
うん、
あ、はい、あれ、すっごい田舎の人あるあるなんですけど、うちの、まあ、親世代はさすがにそんなことなかったですけど、祖父母の世代とかって、淡路島ですけど、僕出身が。
はい。
神戸まで行ったこともないんですよ。
お
ー。海渡った向かいなんですけど、あれか、じいちゃんは、徴兵されて、姫路とか行ってたっては言ってたんですけど、ばあちゃんは本当に淡路島から出たこと、多分、農協の集団旅行ぐらいしかないから、片手で数えれるぐらいしか多分淡路島出たことないんですよね。
うん、
へぇ
で、神戸行ったことなかったら、もう東京なんて行ったことあるはずないんですよ。
うん。
うん。
だから、ロンドンなんて行くはずないんですよ。そんな大都会なんて。
うん。
っていう、あのリアルさというか、首都なの行ったことないのって、首都なんて行くはずねえよっていう。うん、
関係ねえもんみたいなね、ことですもんね。別に私の、その目の前に広がる人生と何ら関係もないみたいな風に。
そうそうそうそうそう。
まあ感じですよね、きっとね。
うん。その、全く自分と関係ないルール動いてる世界を知る必要ってないくって、
うん。
だから、ビリーがお父さんにとって初めての都市とのリンクなわけだと思うんですよね。
うん。
うん。
彼は鉱山に行くことしか知らなかった人生だったから、
うん、
別にそれ以外を知っても、俺は持ってないって気づかされるだけだから、
うん。
知らない方がいいわけですよ、それは。
うんうんうん。
でも、やっぱこの、ビリーがお父さんと外の世界とつなげるリンクになっていくし、それによってお父さんがやっぱ外に出ていくっていうのは僕は結構好きで、
うんうんうん、
バレエの試験受けてる建物の中でのお父さんの行動のおぼつかなさとか、
いやー、よかったですね、あれ。
本当に不慣れなとこに行ってる時のお父さん、あれなんですよ。
まあまあまあ、そうですよね。うん、
いや、むちゃくちゃよくって、本当に。
そう、あそこでお父さんを映すのがもういいなって感じなんですよね。
本当にそわそわしてるからなっていう。
いや、よかったんですよね、そこが。
それに結構、付随して思ったのは、その、先生が、その、ビリーが辞めたことを、その家族に責めに行くというか、どうしてそうなったんだって説得しに行くシーンがあると思うんですけど、なんかそこで、お兄ちゃんが言ってたことがすげえ切ないなと思って、ビリーの子供時代は今しかねえんだぞって言ってたセリフがあったと思うんですけど、あれ、きついなと思ったんですよ、その、
はい、
結局子供でいられることの特権性を味わった先には炭鉱の地獄しかないってお兄ちゃんがもう割り切ってんだろうなっていう、
はい、
だから楽しめるのは今しかないんだから今ぐらい自由にさせてやれよって言ってるようにも見えて、
はい、
うん、いやー切ないなっていう、
はい、
いやーそうっすよね、いやうんいろいろ思うとこありって感じですけど、はい、
ああ。
そうですね。あの、本当に確かにあの、僕が本当就職に来たのも、その、まあ、家業の、
うん、
なんというか、ステップアップのためにっていうのもちょっとあったんですよね、そもそも。っていう経営でここにまあ、関西に来て就職してみたいな感じだったので、なんか、本当に、でも本当関西来てめちゃくちゃ楽しくて、でも、あ、結局これ終わるんだって思ったらものすごい悲しくなって、なんか本当にちょっと、ああ、なんか思い出しちゃったって感じですね。ね、だからやっぱこういう話好きなんですよね。こう残らないといけない人もだし、なんか、残りたくないよっていうめちゃくちゃもがくみたいなのもめちゃくちゃもう、すごいわかるしってなって。こういう話好きなんですよね、ほんとね。
あとあの、僕本作のむちゃくちゃ好きなところで、あの、
うん、
お父さんがビリーのために金を稼がないといけないってなって、
はいはいはい、
そのストを辞めて、自分はその働きに出るっていう、うん、その鉱山に向かうためのバスに乗って、その、ストをやってる集団の中をかき分けていくバスに乗ってて、そこでお兄ちゃんがそれを見て、っていう、
うん、
あの退治、ちょっと泣いちゃって、
もうね、あーって思いましたよ、
うん。
何のためにやってきたんだよみたいな兄ちゃんの叫びもうめちゃくちゃわかるし、
うん、
お父さんのビリーの夢を叶えてあげたいんだっていうのもむちゃくちゃわかるから、
うんうんう
ん
う
ん、なんだろうな、別にどっちかが正しくないことを言ってるとかでもないとは思うんですよね、そ、あそこは本当に。
そう
です。いや、ちょっと、で、別にそのお互い分かってるから、そこお互い何を思ってて、
うん、
なぜそれを選んでるかっていうのを分かってるから、二人とも泣いちゃってるとか、
もうそうなんですよね。そう。なんかあそこでめちゃくちゃ怒鳴り合いの喧嘩するじゃなくて、もうなんか、もう結局おいおいと泣いて抱きしめ合ってたってほんとその通りですよね。
そう。あ、そうなんですよ。で、やっぱその開示があってから、やっぱりお父さんの不正というか、その、うん、ちょっとずつ戻ってくる感じがあるんですよね。その母を失ったショック以降の。
うん、
それこそ、お母さんのお墓参りに、ビリー多分試験が終わった後に、お母さんのお墓参りに行って、
はいはい、
で、ビリーといろいろ話をして、ビリーを抱きしめるってシーンがあると思うんですけど、
うんうん、
絶対これまでのお父さんそんなことできなかった人なんだろうなって思って。たんですよ。
思った、あそこ。
そう、絶対そんなに、そんな形で子供と関わるってことできないお父さんだったはずなんですよ、きっと。ただやっぱりあの炭鉱に向かうっていう決断をして、で、兄と涙ながら和解というかもう、いろんなものを共有するっていうことをした先に、その父としての不正を取り戻すというか、手に入れるというか、
うん、
っていうのがすごいこう、ぐっときちゃって、
うん。
うん、なんか、本当お父さんの成長って言っていいのか分かんないですけど、成熟と言っていた方がいいかもしれないですけど。
なんか、そこまでしっかりこう、変われるっていうのはやっぱ、すごい決断というか成長ですよね。あと、母親のその、母親、妻ですよね。の、なんかその、残したものに対するその、なんというかその、父親のその、接し方というか変わってきてるのも、やっぱ最初ピアノをぶち壊すじゃないですか。
ああ、そうですよね。うん。
けど、そっから、まあ、質屋に行くシーンって、あれ、やっぱ奥さんの残したものですよね。うん、あれをやっぱ質屋に持ってくっていうところからもすごい、彼の成長というか、その、違うって変わった瞬間っていうのをめちゃくちゃなんか感じ取れるなって思って。
うん、うん、うん、うん、うん。
そこも僕、印象的ですね。
うん。そうですね、うん。あの、ビリーの話もちょっとしたいんですけど、
うん、
なんか、主役なのにね、なんか、お父さんとお兄ちゃんの話ばっかりしてましたけど、ね、
本当に、本当に、すいません。本当に、本当これビリーの話だってことです、ね。はい。すいません。
いやいや、あの、ビリーの性格が結構僕いいなと思ってて、いわゆる、ええ性格しとるって、っていうタイプやと思うんですけど。
はいはいはい。
あ、正直そんないいやつじゃないと思うんですよ、うん、あいつ、うん。で、あの、僕、見る前に抱いてたイメージは、うん、そういう男らしさを求めるボクシングっていうことをやらされてる男の子が、本当はちょっとその女性的な面があるバレエの方に憧れてて、そういう男らしさ じゃないものに入っていくみたいな話かなと思ってたんですけど、うんうんうんうん、結構ビリーが持っている本来的な気質は結構なんというか、まあ粗暴って言っちゃったら言い過ぎなんですけど、うん、そんなに男らしさ規範から外れてない性格してるとは思うんですよ。なんで気象自体は割と男らしさの、うん、あの街っぽい気象してる気はする。まあ、うんうん、お兄ちゃんみたいなゴリゴリのマッチョって感じではないんですけど、その、あくまでバレエをやりたくなった男の子の話なんですよね。だから、
うん
ね、この話自体はその、ジェンダーの話じゃないというか、趣味思考の話というか、
うんうん
まあ、もっとフラットにやりたいことの話でしかなくって、うんうん、でそれを男らしくないとかって決めてるのは外部でしかない話になってる、
うん、
本人の中に男らしさとか、うん、あるいは女性らしさみたいなそういう方向性があるわけではない話だなと思って、うん、でそのなんとかジェンダーの話は友達の方に預けられてるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
うん、でジェンダーの話が友達に預けられてるってことはビリーの話はジェンダーの話じゃないっていう対比になってるなと思ったんですよね、僕的には。
はい、はい、
うんうんうん。で、今日的な視点で見ると、やっぱりそのジェンダーの話っていうのも増えてるので、そういう風に見えそうにはなると思うんですけど、
うん、
まあ本作、その20年以上の前の映画で逆になんかそこじゃないっていうのが、広がりを感じるなと思って、
うんうんうん
うん
別にビリーは男らしさとか女らしさとかそういうのじゃなくってバレエがやりたい、
うん、
ダンスをやりたいっていうそういう感じになってて、
うんうんうん、
で、まあもちろんその一方で友達の彼のそういうジェンダーの話っていうのもその話の中できちんと肯定されてるっていう、
うんうん、
なんていうか広がりみたいなのは感じたんですよね。
それすごい感じて、その僕のお日様との対比をするならば、僕のお日様って割とその、なんていうか男性性が受け入れられない主人公の話だったなっていう気がしてるんですよ。そのジェンダー的にはもちろん男性なんだけど、ただ、そのいわゆる男社会に入れなかった人としての話として主人公は描かれて、で、そこからフィギュアスケート、野球とか、あるいはアイスホッケーみたいな男性性的なスポーツではなく、フィギュアスケートに、どんどんハマっていくっていうお話になってると思うんですけど、本作のやっぱりバレエの立ち位置ってめちゃくちゃ男性的というか。
あ、そうなんですよね。
うん、
うん、うんうん。
そう、なんかそこに女性性はあまり預けられていない、
うん、
なっていうのは結構、ちょっと見たとき結構意外だったんですよね。
うんうんうん。
確か
に。それこそ先生もめちゃくちゃスパルティックにあの指導しますし。
そうそうですね。結構あの、バレエの先生、あの、結構なんか、結構粗暴な感じが結構、
そう。
その僕のお日様とかを見た後だとなんか、うん、ね、その、もうすごい繊細な感じとはもう全然違うというか、やっぱ、基本みんななんか気性が荒いっていう感じは本当にあの、見ていて思いましたけどね。うんうんうん、
でも、
うん、
確かにまあ、ある種フィギュアスケートもそうだし、バレエもそうなんですけど、男性だって普通に競技人口としているスポーツなんですよね。冷静に考えてみると。
うん、
競技人口比としてあくまでちょっと男性の方が若干少ないぐらいのバランスで、
うん、
だから割とやっぱ見ていて、うん、そこにあるものはあくまで地域、まあ、あるいはもうちょっと言えば社会の、
うん、
そのジェンダーロールなだけであって、
うん、
その先のにあるものっていうのは実はジェンダー的な話というよりももうちょっとこうよりそのスポーツとしてのバレーみたいなものっていうか、純粋にバレエの面白さみたいなものを描いてるような作品のように見えて、なんかすごいジャンプ漫画っぽいなって思ったというか。
ああ、
うん。なんかジャンプ漫画でバレエ描いたらきっとこんな感じになるんだろうなっていう。
うん。まあ、確かに、うん。まあ、ある種のその、少年が夢を持って、その夢に邁進していくサクセスストーリーっていう側面もあるから、まあそういうちょっとある種の王道感みたいなのは、
うん、
あ、まあありますよね、そこは。うん
でも、そう、だからこそ、まあ、これ、ビリー・リオットって現代ですけど、ビリー・リオットエフェクトっていうのが、なんか言われてて、この映画が公開された翌年のロイヤルシティバレエ団の人口が男性の方が過半数になったらしいんですよね。
なんか、やっぱそういうのありますよね。まあ、この映画だけにかかわらずですけど、そうそうそう、なんか。
だから、
うん、
多分これ、それが多分できたことって、男性性を抱えたままでバレエを描けたことなんじゃないかなって気はしていて。なんか、それゆえに受け入れられる層というか、受け入れられる人も増えるような描き方になってんじゃないかなと見てて思いましたね。
うん、
うん。いや、そうなんですよね。それむちゃくちゃ思ってて、だから、もともといた炭鉱の町にはその男性女性の湧き方がなかっただけで、
うん、
バレエの世界とか、あるいはその上流階級に行ったら、そこにはそこの男らしさ、女らしさが求められる規範はあるわけじゃないですか、当然。それが炭鉱の街にはないだけで、
うん、
で、やっぱりその男性バレエダンサーには当然そのバレエの中での男らしさが求められるわけで、
うん、
全然彼はそのジェンダー規範から抜け出していってるわけじゃないよなっていうのは思いながら見てたんで、
うん、
なんか、いや、そうなんだよなっていうのはね、うん、いや、ああ、だよなっていうのはね、すいません。同じこと言っちゃってるけど。
うん、
いや、でも、それでよかったよなと思って。
うん。
うん。うん、
まあ、別に、それでもよかったかなって、本当僕も思いますね。
うん。だから、ちょっと連想したというか、同じく待ち抜けるものですけど、ゴーストワールドとかもちょっと連想して、いわゆるここじゃないとこに結局答えはあるんじゃないかって探していく話でもあると思うんですよね。インニドがまさに街を抜けていくラストと、すごい今回のウィリーがその街を抜けていく、その街にそこから離れることで、実は別の世界のルールっていうのがあって、そのルールの中だったらもしかしたら生き入れるチャンスがあるのかもしれないっていう、その街を出ていくことをもしかしたらこう背中を押す若者のための映画っていう文脈でもすごい語れるのかなっていうのは見てて思ったりはしました。
そうですね。まあ、その街を抜け出すものとしての、
うん、
まあ、その切り口で見た時の話なんですけど、
うんうんうん、
未来の話僕割といらんかったなって僕的には思って。
ああ、はいはいはい。
ああ。
要は、バレエダンサー、しかも多分あれトップですよね。
うん、うん。
メインですよね。まあ、
おそらくそうですよね。
うん。
に、慣れた部分って、まあ、それはそれでいいな、とは、思うんですけど。
うん、うん、うん。
なんか僕、成功しなくてもいいと思ってる人なので。
うん、うん、うん。
なんか成功するシーンなくって、もう、バレエの学校に入りました、終わり、とか、でも僕いいなとは思ってたんですよね、
うんうんうん。
なんかその報われるか報われないかが保証されなくてもそこにを抜けようとしたことの価値はあるとは思うんですよね、
うんうんうん
うん。
だからもちろん可能性としてビリーが将来地元に戻ってきて結局炭鉱夫やってますみたいな可能性だって全然あるわけですよ。
うん
うんうん、
でもいいんじゃないかなって思ってて、だから、お父さんとお兄さんも、まあ、なんとか、ビリーが退場するまで健やかにやってこれてるっていうのがそこで描かれるし、
うん、
友達も、うん、おそらく、都市に出てきて、
うん、
自分のセクシャルマイノリティっていうものを閉じ込めさせずに生きていけるようになったっぽい、くは見えるんですけど、その、ビリーが別にバレエダンサーになれなくても、
うん、
お父さんもお兄さんも鉱山で擦り切れていくだけだったとしても、
うん、
友達もうちに抱えた自分の本来の性みたいなものを解放できないまま田舎町で粛々と暮らしてたとしても、でもなんかあの日ビリーにみんながいろんなものを預けて送り出したことそのものは否定されないよなとも思うので、
うんうんうんうん、
なんかもう未来は曖昧であってほしかった気もしたなと思って、その方が何かに挑んでいく価値っていうのは美しく見えるから。
なるほど。
なんですよね。まあちょっと僕はそういうの好きすぎるっていうのがあるから、なんですけど。
まあそうですね。まあ。
なんか、もうラストはちょっともう、願いこもってるなぐらいね見てたんで、
うん、
ああ、まあそれはそうですよね。
なんかまあ 作り手、あるいは観客側の願いを一旦こう受け入れるためのラストというか、
うん、
まあ、全然その後そうじゃなくてもいいし、街に戻ってバレエの先生とか言っててもいいような気はするんで、
うん。
うん、なんかなんならあれは卒業公演ぐらいだったりして。
ああ、かもしれないですよね。
うん。なんかだから、そうなんですね。それが成功、なんか成功しきってる感じにも描いてないのはちょっといいなと思って。例えば、そこら中にポスターが貼ってあるとかだったらさすがにもう、この人は有名になったんだなって思うんですけど、多分そんなに、うん、まあわかんないですけどね。その、大成功と言い切れるぐらいのレベルまでは描ききっていないので、そこはなんかまだ解釈の余地あるかなって僕は思ってます。
なるほどな、
まあ、
なるほどな、
そうですね。確かに。まだ彼は夢を追いかけてるんだっていうラストとして捉えるってすると、まあ、ああ、よかったねってやっぱなるかなみたいな。大成したみたいな。成功を収めたとかではなく、みたいな、
うんうんうん。
まだ夢に向かって邁進してるんだなっていうことに、そしてまだ家族たちもそこにこう、いろんなものを預けていられるんだなっていうことが幸せみたいなことなのかもしれないですね。
むしろお父さんお兄ちゃんが元気で出てきてちょっと安心しました。そこは安心しました。
もう本当ですよね。
いや、
本当に。
いや、本当それはそうですよね。
うん、
いや、確かにな。いや、なんかその、僕、その、まあ、シングストリートとかもだし、うん、まあ、コーダとかね、うん、歌いにも出てましたけど、やっぱ、お兄ちゃんがいいっていう話で、で、お兄ちゃんってやっぱりその、メインじゃないから、
うん、
その先どうなっちゃったんだろうみたいな、まあ、描かないわけですよ、
うんうん。
描かれないわけですよ。まあ、当然、
うんう
ん。なんですけど、まあ、今作の場合はそれを、まあ、描いてくれてるという意味で、なんか、僕も長男として、あ、よかったっていうふうに思うみたいなところはやっぱありますよね。うん、そうそう。
いやー、ちょっと、お兄ちゃん関連ですけど、もう、パスのシーンちょっと、すごくて。
いや、もう寂しくなるよっていうので一番聞くわって思って、本当に。
絶対そんなこともう弟に言ったこと一回もないんですよ、多分。
ないんだよ、本当だよ、ないんだよ、もう。けど一番考えてるんだよな、お兄ちゃんがみたいな、そう。いや、もう、いや、ちゃんとだってそもそもですよ。
うん、
ストのリーダーやってるって段階でもいろいろ考えてるわけですよ、うん、みたいな。責任感がめちゃくちゃあるわけですよ、
う
ん、本当に。
そう
。もうちょっとマッチョな性格なところは確かに僕もあんまそう好きではないですけど、やっぱでもめちゃくちゃこういろんなもの抱えて生きてるやんかって思うとちょっと、ぐるっときますよね、本当にね。うん。
ああ、その声はビリーに届かないあたりもすげえ切ないんだよな。
いや、本当にね。そうなんだよな。兄は本当に弟のことをなんか、見送るしかないっていうか。
うん。
うん、いいですね。バスを見送るって、ちょっと他の乗り物とは違う味しますよね。
うん。うん。うん。
ああ、そうですね。なんか、なんて言うんだろうな。うん。そうですね。何が違うんだろうなっていうと、言葉にできないですけど、なんか、なんだろう。
なんか、その、電車を見送るのよりも、未知に向かっていってる感じがすると思ってて、こう、電車だと、こう、線路があって、その、一本筋が通った道筋の先に進んでいくみたいな絵にはなるんですけど、バスって別に、まあ、道はあるけど、まあ、道路だから、まあ、その、確かな、方向に進んでいくって感じじゃないっていうか、ただ去っていくだけっていう絵にはなるじゃないですか。一方向にただひたすらに進んでいくとかじゃなくって、ただここからいなくなるっていう絵になるのは、鉄道よりもバスとか車の方がニュアンスとしては出るのかなって気はしましたね。
それに関連して僕はすごい不可逆性があるな、バスの方がって気がして。いて、なんか電車ってやっぱりどっちも前になりうるので戻ってこれる感があるんですよ。
確かにね。
レールを下がれば。
なるほど。なるほどね。
ただバスで行っちゃうとなんかもう二度と戻ってこないんじゃないかなみたいな、なんかその感じが際立つ気がちょっとしてるんですよね。
一瞬思ったのはめっちゃやっぱこうギリギリまでその別れる人とその見送る人がこう近くに入れるっていうのバスの方が多いかなとも思ったんですけど。まあ電車もまあ近っちゃ近いけど、まあでも飛行機とかは絶対にもう搭乗ゲートまで行けないじゃないですかみたいなところとかあったりするから。なんかそこがやっぱ違いとしてあるかなとかはちょっと思ったりしたんですけど。
あ、確かに真後ろを追いかけれますね。
アスヤソウル。ああ、そうですね。そうですね。
そう。まだなんか追いかけられるじゃないですか。うん、ちょっと。その、まあ、電車もその、なんかこう、見送るとき追い、走ってくれるとか、シーンありますけど、うん、やっぱ電車ってもう容赦なく早いみたいな。
うん、
バスってちょっとだけ、ちょっとだけですよ。あの、うん、遅いから、ちょっとだけその、分かり、ちょっと名残惜しさみたいなのが演出として生きるみたいなのが、あるかもなっていう。
確かにこの、後方窓ガラスに張り付いてみたいなことできるのってバスじゃないとできないですもんね。
そうですよね。
できない、できない、できない。
そうですよね。うん。
鉄道やとそれできないから。
うん、確かに。
あ、はい、まあ。
はい。
あ、すいません、ちょっと。
あ、本当だ。
時間が。
はい、まあちょっと時間なので、ここで終わっとこうかなとは思います。はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎれば、次回は11月30日開催予定です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。さらに、大阪心斎橋で第3木曜日に山口が店長をする映画の話したすぎれば、心斎橋も営業中です。今回は日時で10月31日木曜日のオープンとなります。場所は心斎橋駅徒歩6分、バー雨村シェルター内、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やお便り募集テーマ、トークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第186回リトルダンサーの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。